聖書を読みいたします。コリントの信徒への手紙1:2-16新約聖書の300ページです。新約聖書の300ページ2:1兄弟たち、私もそちらに行ったとき、神の秘められた計画を述べ伝えるのに、優れた言葉や知恵を用いませんでした。なぜなら、私はあなた方の間で、イエス・キリスト、それも十字架につけられたキリスト以外、何も知るまいと心に決めていたからです。そちらに行ったとき、私は衰弱していて、恐れに取りつかれひどく不安でした。私の言葉も私の宣教も知恵にあふれた言葉によらず、霊と力の証明によるものでした。それはあなた方が人の知恵によってではなく、神の力によって信じるようになるためでした。しかし私たちは信仰に成熟した人たちの間では知恵を語ります。それはこの世の知恵ではなく、またこの世の滅びゆく支配者たちの知恵でもありません。私たちが語るのは隠されていた神秘としての神の知恵であり、神が私たちに栄光を与えるために世界の始まる前から定めておられたものです。この世の支配者たちは誰一人この知恵を理解しませんでした。もし理解していたら、栄光の主を十字架に行けはしなかったでしょう。しかしこのことは目が見もせず、耳が聞きもせず、人の心に思い浮かびもしなかったことを、神はご自分を愛する者たちに準備されたと書いてある通りです。私たちには神が霊によってそのことを明らかに示してくださいました。霊は一切のことを神の深みさえも極めます。人のうちにある霊以外に一体誰が人のことを知るでしょうか。同じように神の霊以外に神のことを知る者はいません。私たちは世の霊ではなく神からの霊を受けました。それで私たちは神から恵みとして与えられたものを知るようになったのです。そして私たちがこれについて語るのも、人の知恵に教えられた言葉によるのではなく、霊に教えられた言葉によっています。つまり霊的なものによって霊的なことを説明するのです。自然の人は神の霊に属する事柄を受け入れません。その人にとってそれは愚かなことであり、理解できないのです。霊によって初めて判断できるからです。霊の人は一切を判断しますが、その人自身は誰からも判断されたりしません。誰が主の思いを知り、主を教えるというのか。しかし私たちはキリストの思いを抱いています。 学ぶことができます。幸いを心から感謝いたします。主イエスキリストが十字架について殺され、よみがえり、そして約束された聖霊を弟子たちに使わし、また私たちも一人一人があなたの霊によって御言葉を受けることを約束されておりますことを心から感謝いたします。この教会があなたの御心によってこのところに立てられて20年を過ぎました。どうかこれからの歩みもまたあなたの霊に導かれて、この教会がしっかりとその使命を果たしていくことができますように、私たちもまたその御用を果たしていくことができますように助け導いてください。本庁をまた生産式を受けることができますことを心から感謝いたします。また礼拝の後に持たれます交わりの時、そしてその後の御座会の上にどうぞお守りをお願いいたします。これらの感謝と願い、主イエスキリストの名を通してお祈りいたします。アーメン。賛美歌 G5 の82番、
ペンテコステっていうのは五旬節みたいでは、クリコス祭から50日目の夏の収穫の感謝なんです。その時に聖霊が下ったっていう意味でペンテコステっていうふうに言っています。弟子たちは集まって祈っています。そこに聖霊が下りました。聖霊っていうのはヨハネによる福音書14章16節からのところに書いてますが、イエス様は自分が十字架にかかって死に、そして天に戻るということをずっと予言なさって弟子たちに対して力づけるために、私はいなくなるけども別の弁護者を使わせて永遠にあなた方と一緒にいるようにしてください、この方は真理の霊である、要はこの霊を見ようとも知ろうともしない、そのしないので受け入れることができない、しかしあなた方はこの霊を知っている、この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである、私はあなた方をみなしごにはしない、あなた方のところに戻ってくるというふうに力づけておっしゃいました。その約束通りに五旬節の日に聖霊が下りました。その間弟子たちはイエス様がいらっしゃらなくなって、復活の主にも出会いましたけども、天に昇られました。弟子たちはとても心細くて、いつも祈って待っていました。するとその時が来て、炎のようなものが天から降りてきたっていうふうに書かれています。そこで弟子たちはとても精霊に満たされて、とっても元気になって、それから生き返ったようにして多くのところに十字架の死を明かしてまいりました。で、それが教会の始まり、教会の誕生日だとも言われます。で、パウロはずっと一緒コリントの信徒への手紙のところで、神様はこの世の知恵を愚かにし、愚かなものを賢いとするっていうふうに一章にずっと書いてきました。で、今日の2章のところで、パウロは優れた言葉や知恵を用いず、十字架につけられたキリストを伝えました。それは人の知恵を用いては理解できないのです。十字架につけられた方が救い主であるということは愚かなことだと言われています。しかし彼は堂々とそのことを述べ伝えていきます。この世の知恵でなく神からの霊によらないと理解できない事柄であると言います。信仰の世界、信じるということは知識を積んだから、知的に分かったから信じられるということにはなりません。しかし教会に通っている人、洗礼を受けた人、何か惹かれて教会に通っている人は、聖書の御言葉が何か自分を引きつけるものがある、その御言葉が本当にそうなんだっていうふうに思える、信じられるということは、人の知恵を知識を持って理解することはできないのですが、それを信じることができる。 ていうことは不思議なことです。人は肉、魂、霊からなっていると言われます。肉は自分の感覚を通して物質的な基準によって全てを判断します。魂は肉体的命の原理を言いますし、これは動物にもあると言われます。霊っていうのは神様との交わりをすることができる言葉です。神様は人を自分の形に見せて作られたっていうのが創世記にあります。それは神様にそっくりに姿形に作られたっていうふうに思いますが、そうじゃなくて神様との交わりができるように作られたっていう言い方です。霊的なもので神様とお話ができる、お交わりができるということです。そういう意味で信仰を持つということは知恵によってではなくて精霊が働いて神様の知恵をいただき、神様が人に働きかけてください。人は地上におりますからけども、この地上にも神様がいてください。2000年も前にある御霊、今も同じ御霊です。私たちは一般的にこの世のことでとらわれて、この世以外には何も存在しないと思ってしまいます。この世の物質的なもの、目に見えるものにとらわれて、お互いにその知恵の知恵を持ってですね、競争し合って誰が優れてる劣ってるっていうふうなことを言ってしまいがちです。しかし聖書の読みは、私たちの肉の誇り、知恵がある、知識がある、力があるというものを十字架につけてしまい、十字架によってその自己中心の罪が許されるというふうに自分を見ると、聖書の言葉が目に飛び込んできて、神様は何を言おうとしておられるかっていうことが分かるのです。それが精霊の働きがあってこそできるということが言えます。その精霊を与えられると、一切のこと、神様の深みさえも極めて、何が善であるか、何が悪であるかということを見極めることができます。すべてに対して判断する力を与えられます。自分の力で自分の罪を清めたり、幸せにはできません。しかししっかり自分の価値観を持ってその世界にいるならば、この深い神様の真理を知ることができません。自分の世界だけで終わってしまいます。ですから自分の能力によってこれだけのことしかできない、こんなもんだっていうふうに嘆いたり、いつも打ち込んで、なかなか自分の世界が開かれていかないっていう現実があるのです。しかし御霊の力をいただくと、 そういうことにはとらわれず、神様がどう思っておられるか、神様がどんなに自分を愛しておられるか、自分を尊んでおられるか、自分を生かしておられるかということに気がつきます。そういう意味で痛みの力は素晴らしい。パウロは11回以外に何も知るまいっていうふうに決心しました。得よう得ようと思って求めることではなくて、十字架の前に何もなくなって無力になって、何も知るまいとした時に聖霊は上から来るのです。何も捨てないで、自分はこれだけのものだというふうに自分をしっかり握っている人は、本当に祈りの人とはなり得ずに、何も得ることができません。ヨハネの福音書の14章の読書に、私は道であり、真理であり、命であり、誰でも私に言わないでは父の身元に行くことはできないと言われています。自分の力で自分の罪を清めたり知らせに行くことはできないということを私たちは知ります。二人の証を取り上げたいと思いますが、もうずっと昔に私は大阪の泉大津っていうところにいましたが、その近くに春樹っていうところがありました。そこでその近くに競輪場がありました。競輪場でこういろいろ賭けをしてきて、全部亡くなった人がとぼとぼ歩いてきて、お金がないもんだから泉大津教会の看板がですね、ドンと道に立ってますから、ちょっと入り込んだところですけど、わざわざ入り込んだところに来て、お金をくださいっていう人がいっぱいいました。それほどに競輪場に来る人も多かったんですが、その競輪場の近くに焼肉屋さんがありました。この人は人生の目的が分からずに何か求めています。お金はまあなんとか手頃にあるし、時間は自由になるし、つい近くに競輪場がありますから、やみつきになっていつもいつもそれで都合さをして、いつも何かに欠けてないとじっとしていられない、欠けている時間だけが楽しみだったと言って、でもどこかで心の隅で自分は悪いことをしているという思いがチクチクと自分を突き刺していたのです。どういうきっかけか、ある教会の前を通ったら、重荷のあるものは来なさい、あなた方の休ませてあげようという言葉が、自分は何か重荷がある、でもそんなことってあるんだろうかと思ったそうです。しかしこの人は自分の力でその賭けごとにとらわれている世界から逃れることができないっていうところでもがいていた。自分の力で自分の罪を清めたり幸福にできないのが分かっていた。ですからいつの間にか教会に通い始めました。そしてこの罪深い私をお許しください、新しい人になれるならしてください、私の人生をお任せしますと祈り出したそうです。すると今まで 知りたかった人生の目的とか生きがいが一つ一つ解決してきた。聖書が分かるようになってきた。それこそ聖霊が与えられたんだと思います。この祈り、この罪深い私を許してください、新しい人になれるならそういうふうにしてください、私の人生をお任せしますという祈りが神様に聞かれました。そこで聖霊が与えられたと思います。聖書を読むうちに何か前で何があったっていうのがはっきり分かる。そこで店の経営のことも休日や営業時間のことも何が一番大切かと分かってきたというのです。今まで判断ができずに切り替える力がなかったら信仰を持ってくる。競輪場に行くのをやめ、そして日曜日をお店を休日にしました。夜も早く店を閉めるようにしました。そして日曜日をお休みにしたら日曜日が一番稼ぎ時ですね、お店は。でもそれは賭けでした。でも日曜日を休んで礼拝に行ってても売上は下がらなかった。で最後に禁酒、お酒を出すのやめました。店で酒を売ったらあかんでっていうささやきが聞かれたっていうんですね。そんなことしたら店が潰れるかなっていう不安もありました。しかし思い切ってこの人は酒を出すこともやめたそうです。そうするとお客さんが家族連れ、会社の日、ランチの時間にたくさん来るようになったし、夜食の注文もたくさん来るようになった。でこの人は本当に喜んで、家族もみんな喜びました。奥さんはいつも競輪場に行くご主人を見て本当にイライラして不安だったんですが、ご主人が本当に変わっていて、奥さんも一緒に教会に行って、でもう何十年も前のことですから、今どうしてらっしゃる、多分お店は子供さんか何かに任されたと思いますが、ギデオンの会員になってですね、聖書を配ってある、そういう会員になってメンバーになられたということを聞きました。そういうふうに人の人生が変わるのです。それじゃいけない、神様この状態から救ってください、私の深い罪を許してください、新しい人になれるならしてくださいと、私の人生をお任せしますとこの人は祈った。なんと素直なお祈りでしょう。そのことで聖霊が与えられました。そういうふうに聖霊は大きな力がございます。もう一人ですね、この方も随分昔の話でもあるから随分年を召してらっしゃると思いますが、沖縄出身の荒垣勉さんっていう歌手の方です。アメリカ人の日本版の沖縄に来てたアメリカの兵隊さんとの間にできたハーフの方ですが、お母さんを掘って、お母さんと自分を掘って、アメリカにお母さん、お父さんが帰ってしまったから、本当にこの人はお父さんを恨んで、いつかお父さんを殺したいとまで思っていたそうです。で、いつの頃か、教会に導かれて交わりをしていました。彼が 賛美歌を歌ったらとてもいい声、そのとことであなたは歌手になりなさいと勧めた人がいるかもしれません。そこで彼は声楽家になりました。ある時有名な声楽家に出会いました。出会いますと、あなたは日本人として珍しい声ですって言われた。よく考えたわ、それはお父さんの血だと分かりました。その時初めて彼はお父さんに感謝できるようになったんです。ああ、神様がそうしてくださったんだ。彼は泉ホールでもコンサートをするような有名になりました。ある人は霊の目が、あ、この方はですね、赤ちゃんの時にお産婆さんが目をこう洗った、その水が悪かったんでしょうか、それで目が見えなくなったんです。だからそのお産婆さんさえこの人は恨みました。それは恨むと思います。このお産婆さんがそんなことしなければ自分の目が見えたのに、ずっと目が見えなくて本当に不幸な歩みをしてきたんですから、このお産婆さんも恨んでいる。しかし神様に出会って、全て神様の御手の中で行われて、殺したいほど憎んでたお父さんの血をいただいたから、自分はこんないい声になっているっていうふうにこう考えが変わりまして、喜んで賛美をするように声楽家として成功してきたっていう話があります。これも聖霊の働きであります。そういうふうに私たちは神様、聖霊っていうのは目に見えません、でも信じられないけど神様なんとか私に出会わせてください、全てをお委ねしますって祈ってから、どこかで聖霊が働いて神様によって生かされている、神様は全て導いてくださるっていうことが分かり、聖書のいろんなところがよく分かって、物事の善悪の全てのことが分かってくる、知恵が与えられるっていうことが起こってきます。どうぞ皆さん聖霊を求めてください。そして聖霊をいただいて、本当に神様の子として素晴らしい歩みをしていきたいものだと思います。お祈りいたします。天の地なる神様、今日は聖霊降臨、聖霊が与えられた日です。あなたは天、イエス様は天に変えられましたが、目に見えませんが、助け主を与えるとおっしゃった約束通り、私たちの目には見えませんが、私たちが求め祈ったら聖霊を与えてください。そして神様のと共なる歩みができるという素晴らしい世界に導いてください。感謝でございます。どうぞいつもその聖霊をいただいて、この世のいろんなものにとらわれることなく自由に解放された歩みができていきますように、そして隣人に使える器にしてくださるように切に願います。世の中は大変な動きになって、いつ何の戦いがあるかわからない、危険な歩みをしだしているように思います。ただただ祈ります。神様、どうぞ人々が平和に暮らせるように、世の指導者たちが己のことにとらわれず、人々のために身を捧げていくものになりますようにと、神様の知恵を与えてくださるようにと切に願います。 虐げられている人を助けてください。不幸な目に遭っている人を顧みてください。不安定な状態に置かれている人を励ましてください。そしてそのために使わされている働き人を特に強め力を与えてください。私たちは自分だけのことではなく、いつも虐げられた立場にいる人、悲惨な中にいる人、苦しみの中にいる人のことを思い、また世の中の動きに対して祈る器にしてください。主の御名によって祈ります。G ファイルの一番、今日は22番の一番ですが、今日は聖餐式を行います。聖餐式はイエス様が自分の救い主だと告白して洗礼を受けた方が扱います。まだ洗礼を受けてない方はどうぞお待ちください。それでは D フライルの22番の一番をお伝えします。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく望んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今、聖霊なる神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主が再び来られる日を待ち望みたいと思います。お祈りをいたします。天の父よ、御子イエスキリストの生涯、とりわけ苦難とし、復活と昇天とを覚えて、この聖霊殿に与えられている大いなる恵みを愛されます。深い憐れみにより、私たちの祈りを聞き、御言葉と聖霊によってこのパンと不動主とを成立してください。そして救い主イエス・キリストの御名に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。私たちは今、妹で仕える聖徒たちと共に皆を賛美いたします。御子と聖霊と共に支配される、全能の主に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。解散をいたします。 これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、御子イエス・キリストとの交わりに預かりましょう。聖霊の言葉どうぞ。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡されるようパンを取り、感謝の祈りを捧げて、それをそして言われました。これはあなた方のための私の体である。私の記念としてこれを行いなさい。これはキリストの体です。これは私たちのために流されたイエス・キリストの血をです。主があなたのために血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にイエス・キリストを覚えるべきであります。これによって御子イエス・キリストとの絆を固くしてください。罪の許しと永遠の命を約束して、神の国を継ぐ望みを新たにしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持って、この体を生きた聖なる備え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝であることをわきまえ、ますます励んで主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、キリストの苦しみに預かり、時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えることができますように。主を常に恵みと祝福を私たちに満たし、終わりの日まで主の道を歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。座ったままで22番と3番3番3番。
Amen.
献金をいたします。献金は自由な捧げものです。ご用意のある方は献金してください。
主日礼拝に出席できましたこと、誠に感謝します。この命もあなたに与えられて今生きております。それも大変ありがたく、また感謝しております。主人が連日、この年度の初めで飲み会が週末はありまして、いつもその教育委員会関係の人たちの奥さんは私と同じ年齢ぐらいでありますが、皆この世を去りました。それを深く考えました。また皆いろんな使命があって生きていると思うし、またいろんな意見があって飛び交うこともありますが、自分の罪は自分で清められない、その言葉が非常に心に刺さりました。どうか私たちの罪をあなたが清めてください。人生を捧げますので、どうぞ導いてください。この安岡教会の歩みもあなたにお任せしますので、どうぞ良き方向のお導きください。今集めましたものはあなたにいただいたものの一部ですので、どうぞ清めてお使いください。この小さき祈り、感謝と願い、主イエスキリストの皆を通して御前にお捧げします。アーメン。
アーメン。賛美歌500番ご起立ください。
たを守る。私は決して見捨てない。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にいついつまでもありますように。アーメン。